ゆりねの元気かな。この番組はシンガーソングライターゆりねが日々の出来事を通じて感じた思いなどをゆりねの歌に乗せ、ゆったりまったりおしゃべりしていく番組です。ゆりねの歌とトークがリスナーの皆様にとって心地よいひとときとなりますように。ゆりねの元気かな、始まります。
あれからどれくらい経ったのでしょう。今でも時々思い出すあの頃の心ほどをた思い、大好きだった、いつもいつでも君の笑顔が頭から
改めましてゆりねです。3月16日の配信、皆様お聞きいただきありがとうございます。はい、それで3月はね、お友達のことを話そうと思って話をしてるんですけど、でお友達のことも話もしたいけど、私も自分のことも話したいなっていうのがあって、それでちょうど3月の16日以降というと、もう皆さんね、進路がそれぞれ決まってますよね。で4月からの、新しい生活に向けていろいろ準備をしてたりとか、あとは少し休憩ね、受験とかで頑張った人とかね、少しゆっくりしているかな。あとはそうそう、運転免許取りに行ったりとかする人多いですよね、3月。それでね、ちょうどその運転免許の教習所とかは多分2月くらいから3月ってもうすごいピークなんでしょうね。高校卒業した人とか大学卒業した人がね、運転免許を取りに行くとかっていう感じで、はい。あ、運転免許というと私はね、不思議なんですけどね、私ね、気に入られる人にはね、めっちゃ気に入られるんですよね。いつもいつも。なんか知らないけどね。気に入られちゃうとね、めちゃめちゃ贔屓されるタイプなんですよ。それで、ね、教習所行った時もね、最初はオートマじゃなくて、あれなんて言う、ノーマルのあれなんて言うんですっけ、マニュアル、そう、マニュアル車で撮ったんですよ。で、その、マニュアル車で撮ったのが、なんでマニュアル車で撮ったかっていうと、その時はほら、まだ結婚生活をしてたんですけど、結婚した旦那に、なんかオートマ取んのみたいな感じで言われたのにカチンときたんですよね。だからじゃあマニュアル取ってやろうじゃねえのと思って行ったっていうのがあるんですけど、でもその分お金もかかっちゃってね、大変で、結局今はオートマしか乗ってないからマニュアル取る意味がなかったんですけど、そのね、たった一言に対してね、腹が立ったっていうことだけでマニュアルを取ったんですけど、その時にもね、教習所のね、先生にね、すごい気に入られちゃってね、もう僕の名前の時に来てくださいって言われて、僕の時間帯に必ず来てねって言われてね、それでその先生の時間帯にいつもいつも行ってたらね、周りの先生からね、なんであなたはね、この先生しか行かないのってすごい怒られましたけどね。でもその先生がまたね、私をね、ひいきしてくれるからね、いい点数くれるんですよ。もうそういうなんかのふと今思い出しました。はい、今日はね、そんなところでグダグダとまた思い出すことをポンポン話していこうと思ってます。はい、最後までぜひお付き合いください。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。はい、それでは今日もね、頑張っていきます。この番組は、 インリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2020開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2020年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、改めましてゆりねです。はい、3月16日は暖かいんでしょうか。今日は2月なんです、実は。はい、それでも、徐々にね暖かくなってきてますよね。うん、で3月といえばね、本当にこう季節がだんだんこうね暖かくなって春めいてきて、芽もね、植物の芽とかお花の芽もどんどんこう芽吹いてくるね、芽吹いてくる、この言葉私は最近作った曲の中に入れてるんですよ。芽吹いてる、わかんないだろうなっていうか、芽吹いてくるっていうこの言葉、このフレーズ歌った時にちゃんと聞き取れるんだろうかって思いながら、はい、曲を作ってるんです、ってか作ったんですよ。でそんな作った曲はね5月くらいに流せたらいいなと思ってるんですけどね。もう曲はね完成してるんですけど、今アレンジ頼んでるんで、それで少しね、どうなってくるのかなよくわからないんですけど、いい曲だなと思ってますよ。もうなんか昭和感満載な感じのね。この前はでもテレビ見てたら、年間100万枚以上売れた曲、なんかそのすごい売れた曲のベスト10とかなんかやってましたけど、それで堂々の第一位が泳げたいやきくんでしたね。471万枚のセールスとかなんか言ってましたね。でそれはもう誰にもどんな曲にも負けないくらいらしいですよ、泳げたいやきくんね。知ってます皆さん、泳げたいやきくん知ってますよね。それで団子三兄弟が確か3位か4位かなんかありましたね。あれやっぱりほら日本人ってさ、やっぱり最後は単純明快な曲が好きなんだなとすごく感じてます。っていうかね、やっぱ誰にでも受け入れられる曲は単純な曲の方がね受け入れられるんだなっていうのをすごくね思って、私もさ480万枚くらいさ80万枚くらい売れるそんな曲が作れたらいいななんてね思ってますけどね、一人でぼやいてますよね。ということで、私がちょっと考えてきたことはね、私は高校生の時にね、まず何をやりたいんだお前はと考えた時に東京に出たいと思ったんです。一番自分の中で意思がはっきりしていたのはこの山梨の田舎には いたくないっていうかさ、田舎の人ってやっぱ人の噂話とかするの好きなんだよね。まあ、暇だからさだから人の噂話をして、近所の誰々さんはどうのこうのとか、誰々ちゃんがどうのこうのとかっていうことをよく母親たちがね色端会議でしてるのを聞いていて、私はそれは絶対も嫌だと思って、もうそれに耐えきれない、もうこんな生活嫌だと思って、こんなねところにはいたくないと思って東京に出てきたっていうところがあります。というのと、やっぱり歌を歌いたい、歌手になりたいっていうのがありました。だけど私もね真面目だからさ、その時ほら親のすねをかじるなんてことは全然頭の中にこれっぽっちも浮かびませんでしたね。だから自分でどうにかしようと思ったから、じゃあこれは公務員になって5時まで勤務して5時から勉強すればいいじゃんと思ってそれで公務員を受けたっていうのがあるんですよ。で、ただその公務員を受けたにもね、その公務員もいろいろ受けました。地元、なんでか知らないけど地元の公務員も受けてね、地元の市役所、あと、郵便局、あと婦人警官も受けたんですね。で、婦人警官は、中野で試験を受けました。で、その時ね、最終まで行ったんですね。 だから最終まで行ったからね、本当はもうちょっと頑張ればもしかしたら婦人警官になれたかもしれないんですけど、でも最終まで行った時に、なんか疲れちゃったんですよね。それで婦人警官をやめ、でもね、その婦人警官の受験してた時にみんなで自己表現をするっていうコーナーがあったんですよね。なんか今思い出すと、でその時に私はサザンオールスターズの愛しのエリーをみんなの前で歌ったっていう思い出があります。で結構受けてたからね、そのまま婦人警官になってたら私はどういう人生だったんだろうかとふと思う時があります。なんてことを話していましたら、あっという間に、はい、前半の部が終了しそうな感じになりました。ということで、3月ですからちょっとね、桜なんかを感じながらということで、鎌倉散歩道をね聞いていただこうと思います。ゆりねで鎌倉散歩道です。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、DJ ナオです。はい、私が担当しております DJ ナオの隠し部屋。この番組は、まあ私 DJ ナオがどうでもいいような日常のくだらない話、ハマってるアニメ、音楽、映画、こういったものを紹介させていただくコーナーや、自分が感じていること、日々感じていることをくだらなくダラダラと喋っている番組です。皆さんも共感いただけるところも少しはあるんじゃないかな。もしよかったらお時間があるときに聞いてみてください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、それで前半は高校を卒業したときに私は、ね、婦人警官になろうか公務員になろうか、郵便局に勤めようかみたいな話をしたと思うんですけど、そこで、お見合いもしようかそんなのも話もあったんですよ。実は今考えるとなんかね、私を見にその相手の人の男の人のお母さんが 家に来たのを覚えてますよ。私にお見合いさせようと思ったらしいですよ、18歳の小娘に。そんなあのお見合いとかなんかね、高校卒業したばっかりでそんなこと考えもしませんよね。でもね、あ、それでもそのお見合いの相手の人はかなり裕福な人だったみたいだから、その人ともしかして結婚してたら私はどうなったんだろうとかね、婦人警官になったらどうなってたんだろうとか、もしかしてその公務員でね地元にいたら私はどうなってたんだろうとかね、時々思う時があります。その皆さんもそういう時ありませんか？こうどっちか選ばなきゃいけない時、どっちにしたらいいんだろうって思う時ありますよね。ね、それが本当に人生を決めるっていうんですか、その自分が今後生きていく上ですごく重大な決定をしなければいけない時は本当に迷いますよね。あ、でもね、私は思うんですけど、その時はとにかく自分の心に聞いてみるのがいいんですよ。心っていうか気持ち、あ、周りの言葉とか周りの勧めとかアドバイス、そういったものに惑わされることなく、自分はどうしたいんだってね、その気持ちに素直に進むのが一番いいのかなって思います。思いました。はい。それで私は、高校を卒業して、まあ郵便局でそのたまたま東京のね中野に勤めてくれっていう案内が来たから、あ、これはいいわと思ったんですよ。あの都内に行けるね一つの理由ができるじゃないですかね。それでだから、あ、これはもう東京に行って音楽を勉強するんだと思って、あの郵便局には申し訳がないんですけど、音楽を勉強できる環境があるのはどれが一番だと思った時に、あ、郵便局に行って中野に行ける、そしたら勉強できるっていう、そういう思考で行ったってところがあるんですね。はい。そう思って行ったにもかかわらず、なかなか人生思うようにいかず、まあね、すぐ、あ、旦那さんと結婚してというか、あ、私は早かったんですね。20歳くらいで結婚して子供産んだのが21だから、なかなかこうね思うようにはいきませんよ、人生。はい。それで今歌を作ってね、音楽配信をしてラジオでも自分の曲を流しているけども、思うようにいきませんよ。本当に。でもね、あのもうほら、私もさ、もうあと何年かしたら還暦になっちゃうんですよね。そういうさ、おばさんがですよ、中高年のおばさんがですよ、こうやって頑張ってるっていう部分を誰が認めてくれないかなって思うんですよね。あの若い子ばっかりをねチヤホヤするっていうか、まあ若い子の方が生産性があるからね。生産性があるから、あの需要と供給っていう部分で考えたら、やっぱ若い子の方がね、あの需要はありますよね。だからどうしても若い子の方にみんな目が行くけどさ、それでもおばさんはおばさんなりにさ頑張ってきた経緯もあるし、いろいろ味があると思うんですよ。ほらスルメじゃないけどさ、噛めば噛むほど味が出るね。そんな感じで、おばさんのこの歌とかね活動とかさ、そんなのに興味持ってくれる人いないかなと思うんですよね。だからリスナーの皆さんでこんなおばさんがいてね、こんなことしてて、それでもすごくなかなか前に進めないでいる、困っている人がいるから、手を差し伸べてあげましょうって人いませんかね。ぜひね、そんなんで、はい、私は少し皆さんのね心の中に入り込みたい。ちょっと私のこの歌とかをね聞いていただいて、少しねあなたの頭の中にゆりねさんのメロディーが入ると嬉しいなと思ってます日々。はい。ということで、どちらかこう迷った時は自分の心に聞いてみるのがいいよっていう話をしました。で、それは自分が一番ワクワクするね、面白いなと思う、そういうのが一番ですよね。3月 ワクワクしてくる季節じゃないですか。ですから皆さんぜひ迷った時は心がワクワクする方に行ってください。周りの意見に惑わされずにですよ。ただね、物理的に無理なこともありますからね。はい、今からアメリカに行ってアメリカで頑張るんだとか言ってもちょっとそれはね、まあ物理的に無理じゃなかったら大丈夫ですよ。金銭面とかいろんな部分考えて、うん、でも金銭面考えなくても行っちゃう人は行っちゃいますからね。そういう勇気も必要かなと思います。はい、そんなところで私の歌、次はセロトニン道場へ行こうをね聞いてください。ゆりねでセロトニン道場へ行こう。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、はじめまして、チャイカです。私の番組チャイカの休息所ラジオでは、茶色のイカではない私チャイカがとりあえず全力でわちゃわちゃやってるラジオです。あんなことやこんなことで皆さんをドキドキさせちゃうかもなんて気になった方はぜひ遊びに来てね。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイアルミー、最高に最悪な最愛なる日 ュージックゼロチャンネルパワープレイアルミー、最高に最悪な最愛なる日々。ミュージックゼロチャンネル、
はい、3月16日の配信分もそろそろ終わりになりそうだよっていうところで、3月はね、本当に気候も良くなって春めいてきて、気分もねワクワクするからっていう部分もあったり、あとは卒業っていうところで、まあね、卒業を考えた時に私は友達っていうことが一番頭に来たので、頭に来たって言えばいいんだよねあと思いついたので、それでお友達のことをねテーマとして3月の1日配信分と16日配信分で話をさせていただこうと思ってきました。でも途中その話からどんどん外れているっていうところがいっぱいあったんですけど、それでも改めてそのお友達のことを考えた時にね、私は思い出がやっぱりその友達とはいっぱいあるんですよ。で、3月1日の時にね、少し配信した時に言ったんですけど、まあそのことを学園祭に出たね、ギターを持って下駄を履いて学園祭で歌ったっていうね、その話をしましたけど、それで1番では2番かな3番かな、まあいっぱいいろいろ思い出があるんですけど、その中でまたねすごく印象に残っているのが、皆さんは知ってるかな、柳ジョージとレイニーウッドって知ってますか？知らない、ほう知らないんですね。そうか、あのつぼまっちゃんねつぼまっちゃんはまあ若いからね、私の娘と同じくらいの年齢だからね、知らないんだね。まあ、超有名だよあの R&B のまああのレイチャールズみたいな感じですよ、日本のレイチャールズみたいなもんですよ。でその柳ジョージのジョーちゃんって私は言ってましたけど、その柳ジョージのジョーちゃんと実はなんかね、山梨県の甲府市にコンサートに来てくださった時があって、その時友達と一緒にねそれ見に行ったんです。私は川口湖町ですからね、そっから電車に乗って山梨県の甲府市まで行ったんですよ。でそこで柳ジョージさんトレイニーウッドのコンサートに酔いしれ、もう本当に楽しかったね、心もワクワク。でもあのジョーちゃんは何ですかね、ファンの人がお酒を差し入れするステージにお酒を持って差し入れに行くような、そういう男臭いね、私ねもう高校の時はねもうね私は男じゃないかって思うくらいね、男性のね生き方とかに憧れてましたね。それでそのもう柳ジョージのジョーちゃんがかっこよくて、でそのジョーちゃんとですよ、なんとなんとね帰りの電車に乗り遅れたんです私たち。それで終電に乗り遅れてどうすっぺって仕方ない親に電話して迎えに来てもらおうってことで、まあ私の親に電話をして1時間半くらいかかるのかな車でね、でそこまで迎えに来てもらうことになってたんですけど、でその待ってる間に柳ジョージの人たちのね、集団と会ってしまったんですねそれでまさかまさかの柳ジョージのジョーちゃんにですね本人にお会いしてしまったんですよそれで、何も書くものがないっていうんですかね、ノートもないから、そのチケットにですよ、チケットにサインをしていただいたんですね。でその時に多分マネージャーさんなんですけど、ダメダメとかね高校生に向かってもうあっち行けみたいな感じだったんですけど、でそこが柳ジョージのジョーちゃんはいやいやいや大丈夫だよって言ってサインを書いてくださったっていうのがすっごい印象に残ってます。でそのサインのチケットは私の宝物です、今でもね。そんな思い出を話させてもらいました。はい、それでは、もう最後の言葉言ってる暇がなくなってしまったな。でも最後の言葉せっかくだから言います。小林武二さん、作家の方、困難な情勢になって初めて誰が敵か誰が味方がをしていたか、そして誰が本当の味方だったかわかるのだということで、まあそうだね、だから本当にもうみんなが、見放すような時でもそっと手を差し伸べてくれる、そっと寄り添ってくれる人が本当の友達なのかななんて私は思いました。ということで、もうゆりねさん喋り出すともう本当に止まらなくなっちゃうんで、時間がいつもいつも押してさ、 いつもその、あの、つぼまっちゃんにですよ。本当に迷惑かけちゃってるんですけど。はい、皆様そんなんで最後までお聞きいただきありがとうございます。はい、番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンや、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆様からのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしています。ということでね、はい、皆様、最後までお聞きいただきありがとうございました。私、自分で番組を何回も何回も何回も聞くんですよ。自分の声大好き人間だから。で、それを聞いてるときに、いつもね、皆様ありがとうございました。最後までお聞きいただきありがとうございましたって、これ何回も言ってんですね。すっごいババアだなといつも思いながら。で、ほんとそう思いながらも最後までね、本当ありがとうございます。はい。ではまた4月1日ね、配信皆さん、元気にお会いしましょう。この番組は In Reality is a Dream Music Zero Channel の提供でお送りしました。ゆりねでした。バイバーイ。